それでは本日の聖書の箇所を拝読させていただきたいと思います。聖書のお持ちの方はマルコの福音書13章の32節から、マルコの福音書13章第3版の新約聖書のお持ちの方は95ページになります。第2版の方は87ページになっております。マルコの福音書13章32節から37節まで、それではお読みさせていただきます。マルコの福音書13章32節から、ただしその日その時がいつであるかは誰も知りません。天の御使いたちも子も知りません。ただ父だけが知っておられます。気をつけなさい、目を覚まし注意していなさい。その定めの時がいつだかあなた方は知らないからです。それはちょうど旅に立つ人が出かけにしもべたちにはそれぞれの仕事を割り当てて責任を持たせ、門番には目を覚ましているように言いつけるようなものです。だから目を覚ましていなさい。家の主人がいつ帰ってくるか、夕方か夜中か鶏の鳴く頃か明け方かわからないからです。主人が不意に帰ってきたとき、眠っているのを見られないようにしなさい。私があなた方に話していることは、すべての人に言っているのです。目を覚ましていなさい。以上の箇所から本日のメッセージ、イエスの告別説教第5回目、目を覚ましていなさいと題して、横谷牧師からメッセージをいただきます。
してご一緒に御言葉を聞きたいと思います。天のお父様、本当にふさわしくないものですけども、あなたの御言葉を語らせていただきます。主が憐れんでくださり、しもべが本当にへり下って、神様ご自身がこのしもべを通して今日このところにあなたを礼拝するために集われた一人に語りかけてくださるように心からお願いをいたします。イエスキリストのお名前によってお祈りします。アーメン。イエスの告別説教というテーマでずっと13章ですね、5節からのこの説教をですね、学んできました。今日で最後になります。今日は32節から37節の最後の部分をご一緒に見たいと思います。今日の聖書の箇所に入る前に、マルコの福音書の13章の3節と4節ですね、もう一度その背景をですね確認しておきたいと思いますので、1枚めく戻っていただいてですね、マルコ13章の3節と4節ご一緒に声に出してお読みしたいと思います。3、はい。イエスがオリーブ山で宮に向かって座っておられると、ペテロ、ヤコブ、ヨハネ、アンデレが密かにイエスに質問した。お話しください、いつそういうことが起こるのでしょう。またそれが皆実現するような時にはどんな前兆があるのでしょう。前回までご一緒に学んできた聖書の箇所はこの後半部分ですね、弟子たちがイエス様に密かに質問したその2つの質問のうちの後半ですね、どんな前兆が あるんですかというこの質問についての答えが五節からずっとですね書かれていたわけです。そして今日最後に皆さんと一緒にお読みした32節からの箇所はこの4節の弟子たちの質問のうちの前半ですね。いつそういうことが起こるのでしょうというこの質問に対するイエス様の答えが今日の私たちの聖書の箇所であるということですね。いつそういうことが、つまり神殿が崩されてしまうようなそういう世の終わりはいつ来るんですかというこの弟子の質問に対して今日イエス様が答えているわけです。まあ、最後にこの答えをイエス様が持ってきているわけですね。その答えは今日先ほど司会者の方に読んでいただいた通り、それはわからないっていうのがイエス様の答えですね。 I don't know って言ったんですね。32節ご一緒に3、はい、ただしその日その時がいつであるかは誰も知りません。天の御使いたちも子も知りません。ただ父だけが知っておられます。天の御使いも子も子っていうのはイエス様ですね。イエス様ご自身も知らないって言ってくるんですね。つまり言い換えるならば、いつ終わりの日が来るのかということは、それは本来人間が知らなくてもいいことなんだということですね。それがいつであるかは、そのことはあなた方は知らなくてもいいんだということをここで表しているわけです。そして私たちがなすべきことは何かということ、それはいつかわからないので目を覚ましていなさいということを今日の聖書の箇所は何度も何度も繰り返して私たちに語っているわけですね。今日の聖書の箇所がイエス様の告別説教の最後の部分にあたるということは、すなわち結論でもあるということですね。イエス様がここまで延々と語ってきたこの内容の最後に最も言いたかったことが今日の聖書の中に書かれているということです。その最も言いたかったことは何か、それは目を覚ましていなさいということをイエス様は何度も今日語るわけですね。この目を覚ましているということ、このことについて今日は私自身が教えられたことを4つですね、4つのことをお分かちしていきたいと思います。まず最初に今日の聖書の箇所でイエス様が私たちに語っていることですね。それは何か、これ全体から言いますけども、それは一つ目はこういうことです。クリスチャンになったらもうその後はどんな風に生きてもいいんだとは聖書は言ってないんだということです。よろしいですか。否定がちょっと多いので変な日本語になりましたけども、ここで聖書はクリスチャンになったら、洗礼さえ受けたら、その後はもうどうでもいいんですよ、もうあとは何の心配もいらないんですよとは聖書は教えていないということです。いつ主が来られるかわからない、だから目を覚ましていなさいと今日聖書は私たちに語っているわけです。つまりクリスチャンになったからといってその後もう好き勝手に生きてよいというのではなくて、目を覚ましていなくてはならないんだということですね。そのことを今日まず覚えたいんですね。お開きになられる方は黙示録っていうところを一緒に開きたいと思います。聖書の一番最後の章になります、黙示録3章の1節から3節ですね。 新約聖書の479ページ第2版の方は439ページから440ページの間にあります。黙示録の3章の1節から3節までを、これもご一緒にですね、本に出してお読みしたいと思います。よろしいですか。はい、黙示録3章の1節から3節。3、はい。またサルデスにある教会の御使いに書き送れ、神の7つの御霊および7つの星を持つ方がこう言われる。私はあなたの行いを知っている。あなたは生きているとされているが、実は死んでいる。目を覚ましなさい。そして死にかけている他の人たちを力づけなさい。私はあなたの行いが私の神の御前に全うされたとは見ていない。だからあなたがどのように受け、また聞いたのかを思い出しなさい。それを固く守り、また悔い改めなさい。もし目を覚まさなければ、私は盗人のように来る。あなたには私がいつあなたのところに来るか決してわからない。これが語られているのはサルデスというところにある教会、すなわちクリスチャンに向けて語られているわけですね。クリスチャンになったらもうそれで、あとは好きに生きてらいいんだっていうことではないっていうことです。今日一番目に皆さんにお伝えしたいこと、イエス様は今日ここの一人一人に語りかけているわけです。私はあなたの行いが私の神の御前に全うされたとは見ていないということです。これはサルデスの教会だけでなくて、この大聖書福音教会に語っている言葉でもあるわけですね。私たちは目を覚ましていなければならないんだということです。クリスチャンになったからもうその後はどうでも良いのではないということを、今日ぜひぜひ心に留めておいてください。よろしいですか。いつ神様が来られ、イエス様が再び来られるかわからないのだから、そのために私たちは目を覚ましていなくてはならないんだということです。では二つ目に移ります。目を覚ましているとは一体どういうことなのか。これは先週も申し上げたように、それはイエス様がいつ来られても良いように今を生きるということですね。イエス様がこのあと1時間後に来られてもいいように今を生きようって聖書は今日私たちに語ってるわけです。いつ来られるかわからないということを何度も何度も今日聖書は語っていますね。これはたまたまとか偶然ではなくて、今日ここに招かれた一人一人の魂に向かって聖書は語りかけているわけです。私は関係ないという人は一人もいません。よろしいでしょうか。心してこの言葉を私たちは聞かなくてはならないんです。あなたがこの後街道を出て、一歩出て交通事故で跳ねられて死ぬかもしれない、そのあなたに向かって目を覚ましていなさいって言われてるんです。あなたにとって今この時が最後かもしれないということですね。その心構えでこの御言葉を私たちは聞かなくてはならないということです。いつイエス様来られても、聞いてませんでしたは通用しないということです。そこであなたの永遠が決定するんだということです。私はクリスチャンになっているから大丈夫だと思って目を覚ましていないならば、その人は後で後悔することになる。だからイエス様はくどいほど何度もここで目を覚ましていなさいとおっしゃっているわけですね。このことを私たちは今日しっかりと心に留めたいと思うんですね。いつイエス様が来られても良いように今を生きるということです。私が高校生の時に救われたキャンプのですね、テーマソングというのがあって、それにですね、 いつイエス様が来られても心の用意はできていますか、主に会う準備はできていますかという賛美があってですね、まあ、高校生の時はまだそんな先だなと思ってのんきに歌ってましたけども、本当にわからないんですね。イエス様がいつ来られるかわからないということは、すなわち私たちはいつイエス様が来られても良いように今も生きなくてはならないということです。具体的にじゃあ目を覚ますということはどういうことなのか、聖書のいくつかの箇所を見たいと思います。まずですね、眠っているという状態がどういう状態かということですけども、ローマ人への手紙の13章をちょっと開いていただけますか。ローマ人への手紙の13章の11節から14節までですね、新約聖書の310ページ第2版の聖書の方は284ページから285ページの間にあります。ローマ人への手紙の13章の11節から、パウロという人がローマにいるこのクリスチャンにですね、語った言葉であります。お読みします。ローマ13の11から、あなた方は今がどのような時か知っているのですから、このように行いなさい。あなた方が眠りから覚めるべき時刻がもう来ています。というのは、私たちが信じた頃よりも今は救いが私たちにもっと近づいているからです。夜は更けて昼が近づきました。ですから私たちは闇の技を打ち捨てて光の武具をつけようではありませんか。遊興、酩酊、淫乱、公職、争い、妬みの生活ではなく、昼間らしい正しい生き方をしようではありませんか。主イエス・キリストを着なさい。肉の欲のために心を用いてはいけません。パウロがここでローマにいるクリスチャンに対して語っていること、すなわち眠っているその生き方とは何か、それは遊興、酩酊、淫乱、公職、争い、妬みの生活をすることです。皆さんいかがでしょうか。一言で言い換えるなら14節、肉の欲のために心を用いる生活です。あれがしたい、これが欲しい、そういった自分の内側にある欲のために生きること、これが眠っている生き方だということです。この時イエス様に来られたら大変なことになりますよと今日聖書は語っているわけです。では目を覚ますというのは具体的にどういうことか、有名な箇所でいくならばマタイの25章の14節から記されているタラントの例えですね。イエス様は私たち一人一人に賜物、能力や才能や時間や財産や、あるいは人によっては健康ですね、人によってはもしかしたら病気かもしれないし障害かもしれません、一人一人に与えられた賜物があるわけですね。教える賜物かもしれないし、隣の人にイエス様を伝えるという賜物かもしれません。それは一人一人違うわけですけども、それを十分に発揮しなさいということ、これが目を覚ますということ、イエス様がいつ来られても良いように今を生きるという態度の一つであります。もう一つは今日の聖書の箇所から分かることですけども、34節、あちこちちょっと行きますけど、マルコ13章の34節、ちょっと戻っていただいてご一緒に読みたいと思います。3、はい、それはちょうど旅に立つ人が出がけに、しもべたちにはそれぞれ仕事を割り当てて責任を持たせ、門番には目を覚ましているように言いつけるようなものです。ここで目を覚ますとはどういうことか、霊がイエス様によ によって語られているわけですね。それは門番には目を覚ましているように言いつけるようなものですということ。つまり門番は目を覚ましているようにって言われたんですよね。目を覚ますということは具体的に言えばこのイエス様の目を覚ましているようにという御言葉に忠実であるということです。門番としてこっくりこっくりこう寝ないでですね、門を通る人が大丈夫かっていうのをちゃんと目を覚まして見張るということ、イエス様がこれをしなさいと言われた言葉に忠実であるということ、これが目を覚ましているということですね。門番にとっては目を覚ましていることそのものですけども、食事を作って用意しておきなさいと言われた人にとっては食事を作る人、花婿を迎えるために油を切らさないで火を灯していなさいと言われた人は火を灯す、油を切らさないように備えておくということですね。イエス様がこれをしなさいと言われたことが聖書にはたくさんありますね。一番大事なことは神様を愛しなさい、あなたの隣人をあなた自身のように愛しなさいと言われていること、この言葉に忠実であるということです。これは全ての人に語られている神様の言葉ですけども、また一人一人にも語られている使命がありますね。あなたはここに行ってこのことをしなさいと言われた、その使命を忠実に生きるということ、お医者さんならお医者さんとして、学生なら学生として、会社員なら会社員として、神様から託された世に仕えるという使命に忠実であるということ、とにかく御言葉に忠実に生きようということですね。これがいつイエス様が来られても良いように目を覚ましているということの具体的な生き方です。最後にもう一つだけ例を挙げて終わりたいと思いますけども、目を覚ましているということは、それはマタイの25章の31節から記されているようなその生き方であります。大事なところですのでご一緒に開いてですね見たいと思います。マルコの福音書の一つ前にマタイの福音書というのがあります。その25章の31節からですね、新約聖書の53ページ、第2版の方は48ページになります。マタイの福音書25章の31節からお読みします。聞いててください。人の子がその栄光を帯びて全ての御使いたちを伴ってくるとき、人の子はその栄光の位につきます。そして全ての国の民、国々の民がその御前に集められます。彼らは羊飼いが羊とヤギとを分けるように彼らをより分け、羊を自分の右に、ヤギを左に置きます。そうして王はその右にいる者たちに言います。さあ私の父に祝福された人たち、世の初めからあなた方のために備えられた御国を継ぎなさい。あなた方は私が空腹であったとき私に食べるものを与え、私が渇いていたとき私に飲ませ、私が旅人であったとき私に宿を貸し、私が裸のとき私に着るものを与え、私が病気をしたとき私を見舞い、私が牢にいたとき私を訪ねてくれたからです。するとその正しい人たちは答えて言います。主よ、いつ私たちはあなたが空腹なのを見て食べるものを差し上げ、乾いておられるのを見て飲ませてあげましたか。いつあなたが旅をしておられる時に泊まらせてあげ、裸なのを見て着るものを差し上げましたか。またいつ私たちはあなたのご病気やあなたが牢におられるのを見てお尋ねしましたか。すると王は彼らに答えて言います。まことにあなた方に告げます、あなた方がこれらの私の兄弟たち、しかも最も小さい者たちの一人にしたのは私にしたのです、というイエス様の言葉ですね。目を覚ますとは具体的にどういうことか、それはあの良きサマリア人の例えでも あるように、あなたの助けを必要としている人を具体的に助けるということですね。あなたのそばに置かれていて、あなたが助けを、あなたの力でですね、助けられる人ですね。あなたの経済力で、あるいはあなたのその腕の力で、あなたのその経験や知恵で、あなたのその環境でですね、置かれている環境で助けることができる人を助けるということです。これがイエス様がいつ来られても良いように目を覚ましているというこの生き方であるわけです。後半時間がの関係で読みませんけども、41節からはそうしなかった人たちの裁きが記されているわけです。それは良きサマリア人の例えにあるように、自分にとって敵であったとしてもですね、あなたの助けを必要としている人が日頃あなたのことを憎んでいたとしても、攻撃していたとしても、その人がもし助けを必要としているならば、その人のところに行って助けの手を差し伸べるということです。それがここで目を覚ましていなさいというイエス様の命令に従うという具体的な行動であるということですね。私たちはいつイエス様が来られても良いように今生きているでしょうか。今日イエス様はこの終わりの日の教えをずっとこう繰り返し続けていく中で、最後の結論としてこのことを私たちに語っています。あなたは大丈夫ですか？イエス様が来られても大丈夫ですか？目を覚ましていなさい。今イエス様は事前にですね、語っているわけです。まだイエス様が来られる前に弟子たちに語っておられるように、私たちにもあなたは目を覚ましていなさいと語っているわけです。マルコの福音書に戻りますが、マルコの福音書の13章の37節をご一緒にこれも声に出して読みたいと思います。13章の37節3、はい、私があなた方に話していることは全ての人が言っているんです。目を覚ましていなさい。すいません、私が間違えましたね。私があなた方に話していることは全ての人に言っているのです。目を覚ましていなさい。ここでイエス様があえて言ってる、付け加えて最後に念押しでもう一度言うわけですね。私があなた方に、あなた方にというのはペテロ、ヤコブ、ヨハネ、アンデですね、弟子です、クリスチャンです。でも全ての人にっていうのはクリスチャンでない人にも、あらゆる人に言ってるんです。目を覚ましていなさい。私たちはこの言葉を2000年後に今聞く自分に向けて語られた言葉として聞きたいと思うんですね。3つ目にお話したいことに移ります。では目を覚ましていないならどうなるのかということです。今日の聖書の箇所にはそのことが具体的に書かれていませんけども、先ほど見たマタイの福音書、またルカの福音書を見るならば、そのことが明白に教えられています。それはイエス様にが来られた時ですね、眠っているのを見られるしもべそのものは、私はあなたを知らないとイエス様に言われ、外に暗闇に投げ捨てられて永遠の刑罰を受けることになると聖書は語っています。私たちはこのことも最後に覚えておかなくてはならないわけです。私たちがもし目をちゃんと覚ましていないならば、すなわちいつイエス様が来られても良いように今を生きることをしていないならば、その人は泣いて歯ぎしりすることになるということです。永遠の救いを失ってしまうことになるということです。このことを私たちは今日自分への警告として心に留めておきたいと思うんですね。 最後4番目に移ります。今日最後に皆さんにお分かちしたいことをお話して終わります。今日最後に皆さんと覚えたいこと、それはこのイエス様のですね、この説教ですね、特別説教を聞いた後、弟子たちは一体どうなっていったかということであります。イエス様がここで目を覚ましていなさいと語った直接の相手はですね、ペテロとヤコブ、ヨハネとアンデレの二兄弟ですね。イエス様の最も身近なこの弟子たちでありました。彼らはこの目を覚ましているようにというイエス様の命令を守ることができたでしょうか。ご一緒にマルコの14章のですね、次のページ開いていただいて、32節からそのことをちょっと見たいと思いますね。マルコの福音書14章32節からですね、またいつかですね、この箇所を詳しくご一緒に見ていきたいと思うんですけども、32節からちょっとお読みします。ゲッセマネというところに来て、イエスは弟子たちに言われた。私が祈る間、ここに座っていなさい。そしてペテロ、ヤコブ、ヨハネを一緒に連れて行かれた。イエスは深く恐れもだえ始められた。そして彼らに言われた。私は悲しみのあまり死ぬほどです。ここを離れないで目を覚ましていなさい。イエス様は十字架につく前夜ですね、ゲッセマネの園にですね、本当に親しいヨハネとペテロとヤコブですね、またこの3人を連れていくわけです。そして私は悲しみのあまり死ぬほどですってイエス様は言うんです。それくらいイエス様が辛い時ですね、ここを離れないで目を覚ましていなさいってイエス様ここでもまた命令するわけです。35節、それからイエスは少し進んでいって地面にひれ伏し、もしできることならこの時が自分から過ぎ去るようにと祈り、またこう言われた。アバ父よ、あなたにおできにならないことはありません。どうぞこの杯を私から取り除けてください。しかし私の願うことではなく、あなたの御心のままをなさってください。それからイエスは戻ってきて彼らの眠っているのを見つけ、ペテロに言われた。シモン、眠っているのか。1時間でも目を覚ましていることが できなかったのか。誘惑に陥らないように目を覚まして祈り続けなさい。心は燃えていても肉体は弱いのです。イエスは再び離れていき、前と前と同じ言葉で祈られた。そしてまた戻ってきてご覧になると、彼らは眠っていた。ひどく眠気がさしていたのである。彼らはイエスにどう言ってよいか分からなかったですね。聖書は、まあ、弟子たちのこの失敗をちゃんとですね、まあ、書くわけですね。イエス様が目を覚ましていなさいというこのことをですね、一番伝えたかったこと、一番大切なことですね。目を覚ましていないなら大変なことになるから、あなた方は目を覚ましていなさいってくどいほどちょっと前にですね教えたわけです。しかし弟子たちは目を覚ましていることができなかったって書いてるんです。 これが今日皆さんにお伝えしたいですね、もう一つのポイントですね。私たち人間というのは何頑張っても目を覚ましていることができないということ、そのことを聖書は今日私たちに教えています。私たちにはできないということです。こうしなさいっていうのが今日イエス様が言われているメッセージの一番の柱なんですけど、もう一つの柱はそれは実は私たちはそれができないんだということをまた聖書は私たちに教えているんだということですね。弟子たちは三度眠っているところをイエス様に見られるわけです。本当ならばもう切り捨てられるというかね、見捨てられても仕方がない、それがこのペテロ、ヤコブ、ヨハネですね。彼らが特別愚かだったんでしょうか？彼らは特別ダメな部類の人間だったんでしょうか？違いますよね。これは私たち人間の本当の姿を表しているわけです。私たちはどんなにイエス様から今日説教、横谷先生の説教を聞いて、ああそうだ、イエス様からいつ、イエス様いつ来られるかわからないんだから、イエス様がいつ来られてもいいように生きなきゃいけないって今固く決心したとしても、私たちはすぐにまた誘惑に、この世の欲に流されて眠ってしまうような弱いものなんだということです。イエス様はそのことをよくご存知で、誘惑に陥らないように目を覚まして祈り続けなさい、心は燃えていても肉体は弱いのです。イエス様もその弱さをまとってこの世に来てくださったのでよくわかるわけですね。もう一箇所聖書を開きたいと思います。この失敗したペテロがですね、聖書の一番最後の方にですね、手紙を、まあ、イケシャーシャーと書いているわけです。本当に愚かなこのペテロなんですけども、聖書の言葉を書くわけですね。第一ペテロというところが、新約聖書の458ページにですね書かれています。第一ペテロの5章というところはですね、第二版の聖書の方は420ページから421ページになります。ペテロの手紙第1ですね、5章の6節というところ、ご一緒に声に出してお読みしましょうか。ペテロの手紙第1、5章の6節、目を覚ましていなさいって何度も忠告されても、3度も眠っていたあのペテロが晩年になって書いてるわけですね。一緒に見ましょう。3、はい。ですからあなた方は神の力強い御手の下に、はい、へりくだりなさいって彼は言うわけですね。そしてちょっと7節飛ばして8節ご一緒に、3、はい。身を慎み目を覚ましていなさい、彼は目を覚ましていなさいって書くんですよね。彼は目を覚ましていなさいってイエス様から言われて目を覚ましていることができなかった人間ですね。その彼が書くわけです。彼はどういう気持ち、どういう思いでこの言葉を書いたのでしょうかね。9節お読みします。 固く信仰に立ってこの悪魔に立ち向かいなさい。ご承知のように世にあるあなた方の兄弟である人々は同じ苦しみを通ってきたのです。十節、あらゆる恵みに満ちた神、すなわちあなた方をキリストにあってその永遠の栄光の中に招き入れてくださった神ご自身があなた方をしばらくの苦しみの後で完全にし、固く立たせ、強くし、不動のものとしてくださいますって彼は言ってるんです。ここで注目したいのは十節、神ご自身がって言ってるんです。彼は自分がとは言わなかったんです。なぜなら彼は自分の力では目を覚ましていることはできなかった人間だからですね。だから神様が立たせてくださるし、神様が動かないものとしてくださるということです。神様により頼めってここでペテロは最後に言うわけです。12節、ご一緒に、3、はい。私の認めている忠実な兄弟シルワノによって私はここに簡潔に書き送り進めをし、これが神の真の恵みであることを証ししました。この恵みの中にしっかりと立っていなさい。何度も誘惑に負けてしまうこの弱さを経験したペテロ、彼が最後に言いたかったこと、それは恵みに立ちなさいということです。自分自身のその決心や信念やそういうものに立つのではなくて、神様の恵み、神様の憐れみ、神様の許し、神様が助けてくださるというそこに立ちなさいって言ってるんです。今日最後に皆さんとお分かちしたいこと、それは私たちは目を覚ましていなくてはならないんですけども、それができないんだということです。だから私たちは神様により頼むしかないということです。主よ、どうかこの誘惑に弱くてすぐに自己中心に歩んでしまう私を憐れんでください。どうか目を覚ましていることができるように助けてくださいと祈る、祈り続けるほかないということです。これが聖書、新約聖書が特に私たちに語っている教えであります。ペテロは大きな挫折を通してこのこと、恵みに立つようにと私たちに教えています。それは彼自身がイエス様に何度も許していただいて恵みによって生きることを学んでいったからであります。そしてイエス様もまた、あなたがイエス様の恵みにより頼むことを待っておられます。イエス様はあなたが目を覚ましていることを願っていますが、あなたにその力がないことをよくご存知なので、あなたが目を覚ますことができるように力を与えたいと思っているお方です。このイエス様に私たちはすがって歩んでいこうではありませんか。一言お祈りをしましょう。天のお父様、いつ主が来られるか分かりません。それはイエス様も分からないようなことでした。ですからこの説教の直後にあなたが来られるかもしれませんし、またこれから数千年後に来られるのかも分かりません。私たちはいつ主が来られてもよいように今を生きる必要があります。しかし本当に私たちは弱くて、だらしなくて、決心が弱く、意志が弱く、自分の努力では目を覚まし、困っている人を見て助けることをためらったり、自分と敵対する人を見ては見て見ぬふりをして反対側を歩いていくような、そんな愚かなものです。神様、どうか許してくださり、憐れんでくださり、私たちをあなたの恵みによって目を覚まさせてくださるように、 イエス様がいつ来られても良いように今を生きる、そのことをあなたの恵みによって成し遂げさせてくださるように、どうか私たちを助けてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。